Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りします。
はい、皆さん、1ヶ月ぶりでございます。カズのパーティー探しのお時間がやってまいりました。梅雨に入りましたね。梅雨に入ったからどうやねんって話なんですけども、天気がいい悪いで結構ね、体調、僕ね、気圧の変化で結構体調がやられやすいのと、髪の毛がくせ毛なんですぐくるくるくるくるってなるっていう、それだけの話なんですけどね。雨が続きますが、皆さん体調はどうでしょうか、いかがお過ごしでしょうか。雨やからってね、ちょっとドヨーンってなる気持ちがある人の方が多いんじゃないかなとは思うんですけどもね、ちょっと思考を変えてみたら、雨が上がったら暖かくなってくるとかね、アジサイが咲いてる雨の時期しかアジサイ咲いてない、なんか梅雨の時期だけですねとか、なんか雨やからこそできることみたいなね、やることもあると思うんですけどね。僕雨あんまり好きじゃない、こんな人で あんまり好きじゃないんですけど、その中でね結構好きな時があるんですよね。何かというと、寺社仏閣っていうのかな、なんかそういう風情のある場所に行く時、あと庭園とかお城とかね、そういうとこに行く時ってなんか雨の日の方がちょっと風情があるんですよね。なんか自然が多くて、なんか緑のなんか葉っぱとかに乗ってる雫とかね、雨に打たれてるあの池の音とかね、なんかそういうなんか雨の方が風情があるっていう、そういうところに行くときは雨の日が結構好きですね。まあさすがに大雨やったらきついですけど、なんか小雨とかやったらなんかそういう雨の日の方が結構好きっていうのはあったりするんですけどね。なのでなんか一概に雨が絶対ダメっていうわけでもないし、なんか雨がないとね農家さんも苦労するとかね、そんなこともあったりするんでね、この季節はいい季節だということで、6月、祝日もないですけども元気よく楽しくいきたいなと思っております。はい、なんですけども、前回の時どうやったんかな、僕ね花粉症がひどくて、でなんか最近声が全然出なくなってカスカスになったんですよね。声枯れてしまって、まあなんか飲み会でお酒飲んで大きい声出して声が枯れたっていうのもあるんですけど、そこから全然声出なくなって、で寝る前になったら咳が止まらへんくなってみたいな、もう絶対喉荒れてるわーとかって思ってたんですけど、なんか鼻水もいっぱい出てると思って、鼻から流れてくる鼻水でなんか喉が荒れてるんやろなーとかって思ってて、でなんかだんだん耳もなんか空気詰まってる感があったんで、これやばいなと思って、2週間治らんかったんですよ。なのでちょっとこれ病院かなあかんなと思って、これ確かねコラム、僕のかっこ悪くたってええやないのっていうコラムもね、2ヶ月に1回配信っていうのか、更新かされてるんですけど、そこでも同じこと書いてるんですけどね、病院行ってで治らなくて、その薬もらったんですけどね、全然変化なくて、これやばいなと思って、もう一回行こうと思って、でさすがにあの先生にはしっかり自分の中の意見を言って、鼻腔、鼻の中の空洞ですね、鼻腔をしっかり検査してもらいたいのと、薬の見直しをしてもらえたら助かりますっていうのと、あと声の仕事をしてるので、声を早く直したいですっていうものを、今って便利ですね、予約はできるんで、予約の備考欄に何か気になることあったら書いてくださいっていうので文字で残せるんですよね。だから予約時間になって着いた時にはもう先生は知ってるって、そのことめっちゃ便利やなと思って、その時に言わなくても文章を考えて送れるんですよね。なのでもうスムーズっていう今の時代ですね。で、 先生が、まあ、60代ぐらいのおじさん先生ですかね。で看護師さんは若い人たちが何人か 3,4 人いたんですけどね。でなんかいろいろ検査してもらうってことになって、声の仕事をしてるということなんですけど詳しくは何ですかって聞かれて、まあ歌の教える仕事をしてますとかっていう話をしたら、ポップス系って言われて、 J-POP とかって言われて、それ関係あるんかなと思いながら、まあまあまあそっち系ですって言って、あそうみたいな。で鼻の中掃除するよ言って、あの鼻まず見てもらって、で、あ溜まってる、溜まってる、ちゃう、鼻じゃない、喉か、赤なってるねみたいな言われて、でなんか鼻もなんか開いて、なんていうの、あの消毒液みたいなのギュギュギュってやられて、ホッってなりながら、で鼻の中ちっちゃい細い管みたいなの通して掃除機で吸うんですよね、ホッみたいな、結構奥まで吸うんでね、ホッってなってました。はい、両方の鼻です。でそっから鼻の中のあれカメラをなんかちょっとあの通すよって言って、なんか芸吐いても大丈夫なようにこの袋持たされて、なんかこのままいてくださいって言われて、鼻通していくよって、麻酔も何にもなくね、怖ーと思ったんですけど意外とすんなりいって、で胃を見るわけじゃないんでね、僕昔胃カメラ飲んだ時に鼻から通したんで、その時なんか消毒茶は麻酔したんですけど何にもなしだったんで、うわ怖ーと思ったんですけど、まあ胃まで行かずに声帯を見るためのやつやったんで、喉の近くまで行くだけってやつやったんですけど、でそれでカメラ見てって言われて、斜め左方向のモニターを見てて、ほんなら、あ声帯映ってるわと思って、最初怖くて息止めてたんですけど、声出してって言われて、で先生があーって言ってって言われたから、あーって言うたら、またあーって言うから、オウム返しではーって言われて、言うのを繰り返してて、今度ははーって言われたから、はーって言って声帯の動きを見るっていうね。でおっさん2人がなんか変な声出して、あの若い看護師さん数人は冷静に見つめるっていう、すんごいシュールな空間でしたけども、はい、そんなこんなでね、声帯がボヨンボヨンになってるって言われて、でちゃんと閉じてないから声も出にくいやろねみたいな話になって、で喉もすんごい荒れてるっていうので、で喉も掃除して、で耳も掃除しようって、耳あのすっきりするために吸うのか何かなのか、なんか機械がスコーンってなって、でその後レントゲン撮るよみたいな、レントゲンが先やったかな、どっちか忘れたけど、でレントゲン撮ってなんか白くなってるでしょ言って、これ海やねみたいな、でもまだ完全になんか白くな真っ白になってるわけじゃないからまだ大丈夫みたいな感じやって、でもなんか慢性になってるかもしれへんねみたいな感じ で花粉症との合併症で、診断は副鼻腔炎ってやつですね。前も副鼻腔炎やったかもしれないけど、また副鼻腔炎っていうね、蓄膿に近いやつですかね、海が溜まってるやつ、なので、いっぱい薬もらって今薬漬けの生活です。はい、で声はねすっかり良くなってきたんですけどね、やっぱり鼻がまだあかん、多分あの喉メインで薬もらったんかな、あのねほんまはしなあかんと思うんですけど、薬の、 あの用何効果をちゃんと見ないといけないんですけど、とりあえず飲んでるだけっていう僕、はい、ちゃんと見ないといけないんですけどね、多分なんですけど喉メインで治す薬やと思うんですよ。でなんかあのステロイドの呼吸器ももらってスッって吸うやつの、喘息の人のやつですね、完全に喉のメインですね。で咳出そうになったら寝る前に粉薬飲んでくださいねって、飲まなくても大丈夫ですってやつと渡されて、抗生剤と、多分鼻はまだですね。だから次耳鼻科行った時鼻見てもらうんじゃないかなとちょっと思ってるんですけどね。で一個僕が後悔したのが、声帯を初めて見たんで声帯を撮りたかった、写真動画とか、だからもう一回ちょっと怖いけど鼻のカメラ突っ込んでくれへんかなって、で撮らせてくださいって言えへんかなってちょっと思ってるんですけどね、次回行った時にちょっと聞いてみようかなと思っております。はい、それだけのためにカメラ突っ込むかと思うんですけどね。はい、そんなこんなでようやく声がマシになってきたという。ただね、歌うにはまだちょっと声が通ってないな。自分まあある程度歌うたりごまかしたりはできるけど、自分の本調子ではないなってちょっと思いますね。なので早く直したいなっていうのがあったりとか、で僕が今考えてることがあって、僕の一押しの人がアマゾンに出てるんですよ。一押しの今最近の中でトップレベルにうまいおっちゃんがいるんですけど、はい、その人とこの間何 なんていうんやろ、レストランなんですけど、あの人の行きつけの場所で本当は歌う場所じゃないらしいんですけど、なんかギターを貸してもらって普通に歌うっていう、マイクも何にもなしにギターだけで歌うっていうのを月1回やってるみたいで、来てって言われてて、この間5月にようやく行けて、でその時に一緒に歌ったんですけど、まあ、よく歌ってる歌なんですけどね、夏の終わりのハーモニーっていうね、プロな方のカバーなんですけど歌って、でマイクなしで歌ったのは初めてだったんで、めちゃくちゃ気持ちよくて、でビリビリ感、やっぱり生の声って大事やなと思って、声の力加減とか、お互いにね息をなんか合わせるとか、そういうとこもね、マイクとはまた違う良さが、空気感があったんで、こういうのをまたやりたいなと思って、僕8月がね誕生日なんですけど、なんかそんなマイクなしのアンプラグドっていうんですけどね、プラグをつないでないやつなんですけど、そんなライブをできるんじゃないかと思って、バースデーにちなんでもう なんだかんだバースデーって入れてたらね、なんかイベントっぽくなると思うんですけどね、でそれで一緒に歌いませんかってちょっと今企画してる最中なんですけどね、めっちゃ楽しみです。何にも決めてないし、人が集まるのかも分かんないしっていうね、何にも決まってないんですけど、歌も決まってないんですけどね、やれたらいいなって勝手に思ってるだけです。はい、そんなことも企画してます。今のところ8月30でちょっと考えてます。30の土曜日、一番最後の土曜日ですね、やってみたいなとちょっと思っております。はい、という感じですね。で全然話変わるんですけどね、最近僕の思ってることが、前にもあったんですけど、なんていうのな、人間の内面をすごくねよく見る癖がついてしまって、でなのでその人のなんていうの、言葉と行動のギャップがめっちゃ分かるんですよね。分かるというか、違和感で気持ち悪ってなっちゃうんですよね。俺はこうやってやっていくっていう割に全然行動してなかったりとか、なんか全然いやいやそんなって言いながらめっちゃできる人とか、その人たちのなんていうギャップを気になるっていうねのがあったりするんですけどね、それのなんかグラフみたいなのがあって、これめっちゃうまいことできてるなっていうのがあるんですけど、ダニングクルーガー効果っていうのがあって、まあ普通のグラフですね、縦と横にグラフがあって、右に伸びてる線と縦に伸びてる線とがあって、縦に伸びてる線が地震だ、上が高いで下が低いなんですけど、で右に伸びてる線は能力、知識とか経験のあれ幅ですね。で一番最初らへんはグイーンって上に地震が上がってる線なんですけど、それがバカの山って呼ばれてて、なんか少しの知識を得て地震過剰になっている状態、はい、バカの山結構いるっすよね。だから分かりやすいので言うと、車の免許取り立てでちょっと慣れてきた若い人たちっていう感じかな、バカっていうの失礼なんですけど、ちょっと慣れてきた頃やけど知識が浅いっていう、そういう人たちがバカの山って思ってるんですよね。いやーこれすっげーわかるなーと思って、でそっからグイーンって下に落ちてるんですよ。でこれが絶望の谷って言われてて、自分の能力不足を知り自信を失っているっていうね、現実を知って落ち込んでる状態ですね。だから根拠のない自信があったのが、だんだん根拠見えてきて、あ全然自分まだまだやっていうのを知って絶絶望の谷下に落ちるっていう、でそこからちょっとずつ上がっていくんですよね。傾向の坂っていうんかな、これが成長を感じて自信を持ち始める時期、ちょっとずつ上に上がっている感じ、緩やかな上り坂ですね。で一番最後が継続の大地って言って、成熟して正確な自己評価ができるっていう、だから自分の評価がちゃんと分かってるんですよね。上でもなく下でもなくちゃんと評価できてるっていう。だから毎回歌で例えちゃうんですけど、歌歌唱力があんまりなくても自信のある人っているんですよね。ステージにだって俺すごいぜみたいなってなってる人はバカの山にいるっていう、でバカの山を経験して、あ歌唱力実は俺上手くなかったんやみたいなんで、めちゃめちゃ練習してちょっとずつ登っていって、で上手くなりました、で自分はまあまあこれぐらいの位置やと思ってるっていう、なんか自信がないでもないし、まあまあぼちぼち自信がついてきたっていう頃が、ちゃんと何自分の評価がちゃんとできてるっていう、ギャップがない自己評価が っていうところに行き着くっていうのがね、もうほんまこれ分かりやすいグラフやなと思ってね、世の中めちゃくちゃ多いなと思って、僕ももちろんその面があると思うんですけどね、バカの山はめっちゃ登りまくってたんでね、なので結構絶望にもなってます。谷にいっぱい落とされてっていうのはいっぱい繰り返してまして、はい、なので結構経験してるからこそ分かるっていうのがあって、で、バカの山に登れたらいいんですけど、登れてない人が多いんですよね実は、っていう僕の中で思ったんですよ、うん、だから登れてない、なんか人に合わせて生きてる人ってバカの山にもまだ登れてないんですよ、僕の持論ですよこれは、あれ反発は受け付けません、バカの山に登れてないんですよまだ、登ってないんですよ、登る道もまだ見つかってないんですよ、人に合わせるっていうとこをずっとしてるから、で周りに迷惑をかけない、人に合わせる、自分なんて自分なんてっていう人たち、はい、そんな人たちはねまだバカの山にもと思ってない、バカになった方がいいんですよそういう人たちはって僕は思います。だからバカになりましょうってよく言うんですけどね、はい、それほんまにそういうこと でバカの山に登って、でそうなるとね自信つき始めるんですよね、面白いことに、めっちゃ自信つくんですよそういう人たちって、あ俺バカになれた、よっしゃもう最強みたいな、はい、そうなるとねちょっとタチが悪いんですけどね、でそういう人たちにはさらに先を教えてあげるっていう、いやまだまだだよ君ってってなって、ズドーンって落ちるか自分から気づいて落ちるかどっちかになるんですけど、なんか自分のよりも圧倒的差を見せられた時にズドンって落ちるか、はっきり言われてドーンって落ちるかどっちかになるんですけど、まあとりあえず落ちるとこ、落ちれたらいいんですけど落ちれない人が多いんですよね、プライドが高くなってしまって、いや俺はこれのままでいけるみたいなってなっちゃうとちょっと立ちが悪いんですよ。だどううまいこと落ちてもらえるかを考えるのが僕の仕事で、歌の中でですけどね、僕の仕事なんですけども、はい、うまいことを下げていくっていう、だからまあ僕の中でというか、まあ自分で言うのもなんなんですけど、歌唱力はある方だと思ってるんで、結構な歌唱力が、なので、練習中の子たちには負けない自信はあるんですけど、そういう子たちにはとりあえず歌唱力を見せて、でまだまだだよっていうのを言ってあげて、ドンって落としてあげるっていう、実力を見せて教えてあげるっていう方法しか僕はできないんですけど、言葉では説明するとねトゲが出ちゃうんで僕そんなできないんですけどね、だそういうのを教えてあげてちょっとずつ上がっていくっていう、まあ、僕もそれを学んでいくのが大事なんですけどね、僕もバカになったら絶対ダメなんで、バカの山を越えて落ちて、っていうとこですね。歌唱力があったとしても教える力がバカの山になってたらあかんのでね、ちょっと謙虚にいかないといけないなっていうところあるんですけどね、はい、これほんまにいろんなものに通ずるなと思って、これ歌もそうやし今言ってた運転もそうなんですけど、自分力というか自分のことをちゃんと見れてない人も世の中にいっぱいいるんでね、歌だけじゃない、なんか自分はすごいみたいな、年重ねてきてすごい、たまにね頭固くなったらもう見えなくなる人っていると思うんですけどね、いや俺はこんだけ長年生きてきたんやからこれが正しいみたいな、周りの話は聞かない俺が正しいみたいな、お前年下やろみたいな、そんなになっちゃうとバカの山で止まっちゃうんですよね。だからそれをなんとかドーンと落とせるぐらいの頭の柔らかい年齢のうちに落ちとかないといけないんかなとか、でも年取ってもなんか柔らかい頭で痛いなとも思うんですけどね、なんかプライド持たずに、変なプライド持たないように年を重ねていけたら謙虚になれるんじゃないかなと、ちょっと、うん、そういえばそうそう、僕の周りにはそういう大人たちが多いんでね、多分なれると思ってる、はい、僕の周りそれこそアマズっていうところ出てる人たち、さっきも言ってたおっちゃんめっちゃ歌うまいおっちゃんとか言ってたんですけどね、もうみんなもうかなり年上なんですよね僕よりも、還暦も超えてる人たちもいたりするんでね、めっちゃもうめっちゃ年上親世代とかもいるんですけど、そんな人たちがすごい物腰柔らかくて謙虚なんですよね、でなんかもうリスペクトしてくれるっていう、僕のことも、はい、僕ももちろんその人たちリスペクトなんですけど、だからうまいことね、なんか関係性が成り立ってると思うんですけどね、僕はもちろんすごい尊敬できる人やからこそ出てもらってるしと思ってて、向こうも結構ね言ってくれたりとか応援してくれたりもするんでね、いやなんて素敵な謙虚な大人なんだろうって、そんな大人もいるんだなってもう本当につくづく思います。 なんか50代になっても60代になっても70代になっても謙虚な気持ちを持つっていう。よくよく考えてみたら、うちのおじいちゃんもなんかすごい僕のことを褒めてくれたりしてたんで、いやもう歌もできるし喋りもできるしみたいな、テレビも出てたしとか言って、何でもできるみたいな、体操もできるしみたいな、めっちゃ褒めてくれてたんですけど、何歳になってもそうやってね、なんか人のこと褒めれる、もう何やろ、一回りも二回りも三回りも下のが若造のことをね、こんだけ褒めれるっていうのはほんまにすごい、その人が器大きいなって思いますね。だから僕もそんな風になりたいなってちょっと思ってます。まあそんなおじいちゃんの血を受け継いでるんでね、そうなれるようになりたい、絶対なりたい、僕がなりたいんでね、と思っております。まあそんな感じで今日はこの辺にしようかなと思います。ちょっと語りすぎたんでね、熱くなりすぎました。はい、ライブの告知もまたしていきたいと思います。8月30予定です。まあ、あの梅田からちょっと歩いたあの天禄っていう駅があるんですけどね、その近くになるかなと、ちょっと今レンタルスペースのね、あの交渉予定なんでね、ぜひ皆さん来ていただけたら、まあ少人数でやる予定なんでそんなに多くは入れないんですけどね、と思っております。じゃあ一曲流して終わりたいと思います。じゃあ僕がよく歌ってる一番最初にできた曲、心の目っていう曲を流したいと思います。心の目っていうね、あの自分の心の目がね、だんだんだんだん強くなっていくんやでって、もうみんなずっとちっちゃい、最初はちっちゃいところから始まるんですけどね、踏まれたりとか傷ついたりとかしてね、だんだんだんだん強くなっていくんやでっていう、もうほんまに今の言葉の通りですね、バカの山を通り越えてですよ、傷ついて傷ついて強くなっていくんですよ。そんな歌をもう僕が27、26、27ぐらいかなの時に作った曲です。ぜひ聴いてくださいということです。さよなら。
心は挫折も失敗も超えて先を見てる。明日の目は今日よりももっともっと大きいと信じて、この広い空の下で生まれた笑顔、みんなで水をあげよう。溢れ出すこの笑顔を忘れないで、心の芽が育つよ。花咲く日を目指して、先へ伸びてゆこ
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校師専門の求人求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet。Welcome to Camelot.